国斎藤のプロレスのことをお聞きの皆さん、こんにちは。いつもサイバーファイトでお世話になってます高木三四郎です。来たる6月12日埼玉スーパーアリーナでサイバーファイトが社運をかけてお送りするビッグイベント、サイバーファイトフェスティバル2022が行われます。ぜひプゴトリスナーの皆さんもお誘い合わせの上、会場で、そしてレッスルニバスでこのお祭りを楽しんでください。最後に国斎藤さん、今度はポッドキャストの対談オファーお待ちしてます。高木三四郎でした。
インターネットでお世話になってます国斎藤です。国斎藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斎藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斎藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。はい、ということで本日はですね、サイフェス、サイバーファイトフェスティバル2022直前のことをいきたいと思います。はい、サイバーファイトフェスティバル、いよいよですね、これ収録時点では明日なんですけれども、公開時点ではもう今日になるのかな。はい、迫っております。裏では新日本プロレスのドミニオン大阪で行われる超スーパービッグマッチがあるわけですけれども、国斎藤が行けるのは、サイバーファイトフェスです。行くのはね、サイバーファイトフェスですから、こちらの方にがっちり力を入れて、行きたいというふうに思います。いや、まずやっぱりね、サイバーファイトフェスに関してはこの前のプレビューでも言った通り、メインの塩崎豪、小島聡というのが一番注目になります。こちらの方については特のプゴトで荒木美音さんとですね、終盤はだいぶダラダラですけれども、がっちり語っておりますので、はい、特のプゴト、もしよろしかったらチェックしてみてください。はい、本編の方ではですね、こちら直前スペシャルということで、基本的な情報の総ざらえと、それから皆さんからいただいたプゴトトト12の、激アツコメントをですね紹介して、サイバーファイトフェス当日へのちょっと高めていきたいななんていうふうに思います。はい、ではまず大会情報についてです。サイバーファイトフェスティバル2022は埼玉スーパーアリーナで行われます。会場が12時、試合開始が14時となります。試合開始前にオープニングマッチが3試合行われます。こちらの方が、1時ぐらいから始まるということですので、こちらから見たい方はお早めにご入場くださいということです。それからこの日はサイバーファイトフェスの名の通りですね、イベントが目白押しとなっております。試合開始前朝の10時からですね、なんと、ブース、埼玉スーパーアリーナの前に欅広場という広場があるんですけれども、そこでですね、出展が、いくつかございます。このプゴトでは出展するお店についてはね、あんまごちゃごちゃ言ってもあれなんであれですけど、まあサイフェス広場の方ではですね、レッスルユニバースブース、それからザリーブブースフォトザライブブース、松本都ブース、そして東京女子サイン会ブースというのが開かれるそうです。各ブースともですね、イベント目白押しになっておりますが、国斎藤プゴトがプッシュしておきたいのはフォトザライブブースですね。こちらの方では、フォトザライブマーケットと題しまして、フォトザライブの、デザインした T シャツ、この中にはね、ライバルプロレスポッドキャストの、家庭プロレスポッドキャスト、おなじみの前田さんのですね、肝臓の数値をですね T シャツにした KT619 T シャツがありますので、はい、もしよろしかったらこちらをお求めくださいということになっております。それ以外もね、フォトザライブのオリジナル T シャツ、それからET モチーフの、サイバーファイトにかけたサイクリングファイター、去年のね剣王のチャリンコ T シャツ、これちょっといいデザインですね、とかもあります。なんかいろいろありますよ。それからなんかデッドストックを一気に公開するそうです。 なんかあの写真とかマグネットとかね、ワンコインであれしたりとか、昔の T シャツ安く売ったりとか、それから今流行りのアクキーなんかもねあるようです。アクキーはなんかあれですね、今回の特別デザインと、あとは X デザインもあるようなので、はい、この辺お求めになってはいかがでしょうかという宣伝をしておく。はい、それからあのスさんですね、宮城さん、スさんがですね、あのホットドライブのお二人が、名刺を配ってるようなので、こちらはね、あの黙っててももらえるみたいなので、はい、ただより高いものはないですから、ぜひこの辺ももらってみてはいかがでしょうかという感じです。宣伝おしまい。はい、で会場が12時です。12時に会場に入れるようになると、中の、ニベアブース、ノアガチャブース、ノアグッズブース、東京女子団体各グッズブース、それからサイン会のねブースなんかも開放されたりしますので、はい、この辺合わせて楽しめばいいんじゃねえのと思います。試合は、この日はですね、アルコールはダメなんですけれども、客席での飲食は、OK です。あの、当然喋りながら物食わないでね、というお達しがあるようですけれども、こちらも OK されてますので、まあ、長丁場になると思いますから、フェスといえばね、あの、出たり入ったりで、はい。あの、別に、あの、好きなものだけ見とけばいいから、無理してね、嫌なもん見て嫌な思いする。それ言い方。たまにはね、ちょっと息抜きしたりしながら、あの、楽しめばいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、そんなサイバーファイトフェスです。試合の方は、前回プレビューもしております。それからメインイベントの方は特のプゴートでもやっておりますので、国斎藤がこれからお知らせするのは、リスナーの皆様からいただいた激アツコメントの数々、紹介していきたいというふうに思います。はい、もう一気に行くよ。今回募集しましたのは、サイバーファイトフェス三大シングルマッチ、剣王は佐々木大輔、中島翔子、坂崎優香の東京女子のプリンセスオブプリンセス選手権、それから GH ヘビー潮崎号小島佐藤氏、勝ってほしい方ですね。どっちが勝つかじゃなくて、こっちに勝ってほしいという皆さんの気持ちと、それにまつわるコメントを募集してみましたので、はい、一気に紹介したいと思います。行くよ。JC の J さん、剣王中翔小次に勝ってほしいと、一番楽しみな試合は塩崎小島ということです。正直小次はもう動かないと思ってた、うん、動きましたね。正直すまんかったと思いたい、頑張れ小島さとし、はい、ね、ここに来て動いた小次を応援するコメントです。ありがとうございます。次、パッとしない肉球肉さんです。佐々木大輔、中翔、塩崎号で、一番試合楽しみな試合は第一試合、岡金藤村 VS 小島光禄、刺激が欲しいのということで、年齢が勝彦鬱憤を爆発させんかいということでね、さらにもう一個の試合も放り込んでくるということで、ノア全面推しの肉さんでありました。次、五長さん、五長さんは剣王佐々木大輔は引き分けは無効試合、で中翔を豪君となっております。一番試合楽しみな試合は塩崎小島そうです。ハンセンからラリアットを学んだ小島、ハンセンと戦った小島小橋健太の愛弟子塩崎、この試合はラリアット業界の本家 VS 老舗対決ということで、ね、ラリアット対決っていうのはやっぱめちゃめちゃ楽しみですよね。試合構成的にも外れないでしょうということです。はい、次はお名前を伏せておきます。NG の方です。剣王佐々木大輔は引き分けか無効試合になると、で坂崎小次と予想をきてます。ただ一番楽しみな試合はノア提供10人タッグマッチ、言えるかな、何も見えて、杉浦、藤田、鈴木、違うな、杉浦、藤田、鈴木、北宮、稲葉対、レネ・デュプリ、エル・イホデル・ドクトル・ワグナー・ジュニア、マイケル・エルガン、レネ・デュプリは言ったから、ティモシー・サッチャー、あ、で、マイケル・エルガン、え、言った？あ、サイモン・ゴッチです。じゃじゃん、言えた。これだそうです。メインの GHC タイトルマッチは小島さん勝ち予想です。本音は郷さんに勝ってほしいですか、ね、 のがファンですからね。推しは去年対抗戦に出て DDT と噛み合ってなくてモヤモヤしたので、今年は脳の提供試合に組まれてホッとしています。しかしロブ・バンダム選手をよく知らないので、どちらかというとノア提供試合の10人タッグマッチの方が楽しみです、ということでありがとうございます。ノア女3トップの一角ですね。荒木ミネスさん、剣王中将悟くんで塩崎小島、まあこの人はこれやったりましょう、今やったばっかですからね。めくるめくほどに提供されるアメリカエンタメを一掃するゴーワン VS ゴーワンの衝撃を見逃しちゃならぬ。そしてこれは一人で団体対抗戦に赴き見事に負けた塩崎豪のリベンジですよ。リングに上がれない柴田勝頼がよこした、信頼を持って新日本を背負る先輩が小島聡でしょ。そしてアイアムノーを高らかに叫ぶ豪君を見たいんだ、みんなが見たいんだ。 KOD がなくたって、武藤が飛ばなくたって、たまわりは報われるんだ。 Wanna make a bet? ああということで、はい、なぜか最後忍者マック締めです。ありがとうございます。次、ハニニャンさん、剣王坂崎小路で、一番楽しみなのは剣王佐々木と、小島さんに票を入れたけどノアファンである以上は塩崎さんを応援しています。でもノアマットでの生き生きとした小島さんの姿とか SNS とかで見てしまうと、どうか撮ってしまえと思ってしまう自分もいますと。とても複雑です。なるほどね、はい。まあ、ここはね、選手の心意気に触れるとなかなかそうもいかないなっていうところなんでしょうね。はい、ありがとうございます。次、もっちもっちだ、剣王坂崎小路、一番楽しみなのは剣王佐々木、そしてなんともっちが意外ですね、剣王勝てというコメント来てます。ありがとうございます。続きましてミートくん、剣王佐々木は引き分け、あ、ここ結構引き分けで予想してる人多いですね。中将坂崎も引き分けを無効試合で、最後小路と、一番楽しみなのは武藤の発表。ああなるほどね、何億光年輝く星にも寿命があると教えてくれたのも、奇跡のごとに咲く一輪の花に無限の花を知らせてくれたのも、俺の人生で武藤刑事ただ一人、約束なしのお別れこそ武藤刑事らしいじゃないか。ナチュラルボーンマスターのラストダンス、発表内容は極めて近い将来引退しますからの選挙出馬宣言で全ベッド、そして新日本に無様に解釈されやがれバカ野郎、やっぱり史上最強のプロレスラーは猪木じゃなくて武藤だよ、かっこ私も膝が悪いので当選したら日本中を芝生だらけにしてほしいなぜ最後は高田信彦イズムなんだみたいなところですけどね。はい、ありがとうございます。面白い。前辺もさん、剣王中将ゴー君で、一番楽しみなのは塩崎小島ということです。剣王の試合は佐々木がビッグファイヤーを吐くと思ってるんですが、どうですかね。中島対坂崎は坂崎のこの世で一番冷酷な表情が出るんじゃないかと思っています。塩崎小島は小島を押したいところだけど、小島勝っちゃうと新日本の殿様商売っぷりが際立つような気がして塩崎を押します。小島は僕が個人的に、本当は攻撃は何一つ通用しないと思ってるヨネと組んでタッグ王座取ってほしいです、ということで、はい、果たして今回前辺もさんの予想どこまで当たるのか、ありがとうございます。次、ジャックアイテイラーさん、佐々木、それから中将坂崎が引き分けの、塩崎小島は豪君と、一番楽しみな試合は中島坂崎です。中島坂崎ほど結末が見たくない試合ねえって、臆病者の私はわらびのレッスル武道館でアマチュアプロレスを見に逃げます、ごめんなさいと。あ、そうですね、近くにいるんですね、ジャックさんね。なるほどね、商品渡してえな、前回のプゴトトとイルブンの、これ何も発表してないんですよね、ここでこの場を借りて発表したいと思います。プゴトトとイルブンの、当選者は、チャックアイテイラーさんですわ、どんどんどんどんどんということで、はい、DM します次、ソワットさん、剣王中将小島で、塩崎小島が一番楽しみだそうです。小島選手に思い切り試合を楽しんでほしいです。第3世代はパッとしないとかいろんなことを言われていましたが、この試合から第3世代の強さを改めて見せつけてほしいです。ブレッドクラブフォーライフということで、小路伝ベッドです。ありがとうございます。次、お名前 NG の方です。次は佐々木大輔中将塩崎高で、一番楽しみなのが塩崎小島、 ちょっと長いよ、コメントいきます。普段複数団体を追っていて、その中でもノアをメインで観戦しています。剣王佐々木は DDT は学芸会といった剣王に対して、学芸会で何が悪い、人生学芸会と言い切った佐々木選手が勝って DDT のプライドを見せつけてほしいと考えています。剣王選手は負ける姿がよく似合うのと、この負けで格が落ちるような選手はないと思いますので、負けてもいいかなと考えてます。剣王選手のは相手やその場に合わせたプロレスができることが魅力の一つだと思いますので、佐々木選手が有利と思われるノー DQ の試合形式の中で、希望のような圧倒驚くインパクトを残してファイヤーキックですね、他団体のファンにノアはこんなこともできるんだというのを示してほしいです。中島坂崎は、坂井選手王者時代からチラチラ追っていたこと、挑戦者決定戦で水木選手が上がってきてマジラビ対決が見たいというのがあるので、正直坂崎選手にもかなり勝ってほしいです。坂崎選手王者時代ですね。ただ両奥の中島選手のあのマイクを聞いてしまうと、あの小さくて広い背中に託したくなってしまうので、中島選手に今回は勝ってほしいかなと思います。塩崎小島は塩崎選手に勝ってほしいです。ノアで楽しそうに、普段新日本でやらせてもらえないであろう種類のプロレスをのびのびとしている小島選手は正直かなり魅力的です。ただ塩崎王者時代からノアを好きになったファンとしては、塩崎豪が GHC のベルトを持っているのはやっぱり特別なものがあります。藤田に勝って腰にベルトを巻くまではどうしても塩崎豪が王者であってほしいと願っています。サイバーファイト2022楽しみですということで、はい、ありがとうございます。なるほどね、藤田に勝ってベルトを巻くといいですね。次、140字さんです。佐々木大輔、中庄、塩崎で、一番楽しみなのは中島坂崎と、剣王カリスマはカリスマの勝利を、会見での人生は学芸会と DDT そのもののイデオロギーを掲げられたらカリスマにベットするしかありません。中島坂崎は中島防衛を、初めて見た登場の試合は2019年 11.3 の DDT 工業での中島坂崎、この試合で登場は面白いとモメンタムに引っ張られ今に至ります。 1.47 メートルの、大怪獣の方向が玉割りに響いてほしい。塩崎小島は塩崎勝利を、ノアがノアであるために、サイフェスは仕事真っ最中なので生管理屋台楽しめる方が羨ましいですということで、いいだろうっつってはい、ありがとうございます。次、林さん、は剣王中庄塩崎で塩崎小島が楽しみだそうです。仕事で行けないどころかリアタイもできるのですが、塩崎が起きて破りのカウンターウエスタンラリアット決めると信じてます。なるほど、走り込んできたところにラリアット、しかもアッパー気味みたいな、はい、ありがとうございます。次、マックさん、忍者ではない、剣王坂崎小路で、塩崎小島が楽しみ、塩崎戦を踏み台にして久しぶりに G1 出場権を獲得してほしいです。小路かな、 G1 で声出し解禁できたら行っちゃうぞバカ野郎を叫びたいなということです。なるほどね、ありがとうございます。次、ラストです。セリザーさん、佐々木大輔、中庄、塩崎、一番楽しみなのはノア VS DDT 対抗戦6人タッグマッチ。先月末の15分引き分けでさらに期待値が上がった樋口と稲村の顔合わせ、丸藤の欠場から中島克彦の代替出場となったが、小峠と稲村にビンタで気合を入れると DDT が少しずつまとまってきたのは興味深い。試合内容だけならこの対抗戦には期待したいが、ここまでのやり取りであれば期待したいのは剣王と佐々木大輔戦であろう。去年のサイフェスでも試合内容ですごいのはたくさんあったが、対抗戦ならではのインパクトなら DDT 混合の試合でした。入場から DDT らしさを見せると剣王も自転車に乗ったりと、あれこそ見たかった試合でした。ノー DQ マッチとなり、まさしく何でもありな試合を期待したいのと、去年に続いてサイフェスの対抗戦ムードを作ろうと奔走した慶応選手には報われてほしいというコメントです。ありがとうございます。はい、以上16名の方からね、激アツコメントいただきました、ありがとうございます。16名の方、優劣つけるのは忍びございません、国斉藤に個人情報を晒してもいいよという方いらっしゃいましたらですね、DM をいただければ、こちらなんだあれしますプゴトニュープゴトバッジをですね、投げつけさせていただきますので、はい、今回いただいた方もしよろしければですねご連絡ください。 はい、こちらの商品は発送をもってですね、返させて、発表は発送をもって返させていただきます。以上、サイバーファイトフェス、盛り上がってまいりました。いっぱいね、国際とはね、塩崎小島ですけど、それ以外も面白い方たくさん目白押しです。話題性も裏のドミニオンに負けないぐらい頑張ってくれると思いますし、何よりも入場がですね、かなり注目らしいので、ここも楽しみにしたいと思います。はい、ということで今日はこの辺でおしまいです。国際とのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがそれにです。質問箱を一旦終わりにしまして、お台箱の方に移行しております。お台箱もしよろしかったら、お題、質問、感想、何でもいいです。放り投げてください。もしくはハッシュタグプゴトでもツイートしてみてください。それから徳のプゴト、スタンド FM 月額300円やっております。今回はですね、このサイフェスプレビューとばかりに、荒木美恵さんと、塩崎小島のことについて2時間弱ですね、激語りしておりますので、もしよろしかったらそっちも聞いてください。ということで今日はこの辺でおしまいだよ。ありがとうございました。